はい、こんばー
い。
お疲れ様です。2022年お疲れ様でございました。2023年。
はい。
こちら、大阪市北区の森さんの家で収録しております、ラジオ食堂坂谷でございます。
はい、パチパチパチパチパチ。
はい。
おまけでーす。
はい、よろしくお願いします。この前、ラジオ食堂イベントやりまして。
はいはい。聞きましたよ。
大変盛況でございましたが。
素晴らしい。
あの、その中で、やはりですね、
はいはい。
滑らない話というのもございまして、森さんが、イケメンやでと。
はぁ。
ほんで、あの、ラジオ食堂のオフ会というか、
はいはい。
リスナーさんに会った話するんですが、
はいはいはい。
みんなびっくりする。
へぇ、そうなんや。
滑らん、この話。ほんま滑らん。
そうなんですね。どういうことでしょう、それ。
だから僕は言うわけですよ。
あ
森さんっていうのはな、
うん、
ああ見えてめちゃめちゃ男前やねんと、ジョニー・デップを汚くしたような、
はいはい、汚くしてんのかよ。ジョニー・デップ自体そんなに綺麗じゃないけど、
まあそうやけどな、ジョニー・デップを汚くしたような、リリー・フランキーを綺麗にしたような、
あ
まあイケメンやと、
はいはい、
いう話したら、
はいはい、
みんなびっくりする。で、
どういうイメージなんでしょう、ね、
ちょっと写真見せたと、
ああ
もうちょっと大阪のねちょいしたおっさんやと、やっぱりね、みんな思ってはるんですが。
そうなんですね。
大阪の中小企業のな、あの、日本フードハップの CM に出てるような、
おっさんやと。
おっさんやとみんな思ってんねん、森くんのことをな。
そうなんですね。
うん、これはほんま滑りまへんわ。
人をネタにすなよ、お前。
昔はな、うん、ジャニーズの滝沢くんに似た美青年でしたから
ね。そうですよね。
森さんは。
痩せてね、シュッとしてましたしね。
うん、まあ今は、ヒゲも生えて、
そうそうそう、
ちょっとワイルドな感じになって、まあ汚くしたジョディ・デップと僕は思ってるんですけど、
それは20代の時はモテましたよね。
うん。今でもモテるでしょ、森さんは。
いや、今はね、モテるっていうより、その、天満の虎さん的な感じで生きてるんで。
ああ、そうそうそうそうですか。
うん、その辺で歩いて、お前、相変わらずバカかみたいな感じでね。
はい、ということでですね、さすがにもう、ちょっとヤングエグゼクティブとは言いにくい森さんに今回来ていただきましてですね、
本当にもう、
もう2023年の新年会ということで、今回お送りさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。大阪の話聞かせてよと。
大阪の話、
ちょっと最近ラジオ食堂は坂谷が東京に行った関係上ですね、関東の話題が多すぎる。大阪の話が全然できてない。
孤独のグルメの関西版を作れと、
あ、まあお前は半径20km の男やから。
いやいや、でもね、僕最近ね、天まで飲み歩かなくなってますよね。
あ、マジで。
うん、
天まから外に出ないことでおなじみだった。
いやいやいや、天まもおるんですけど、
うん、
最近だから京橋と梅田、
うん、なるほど、
梅地か。
天まもな、わけわからないような感じになってきたもんな。
あ、あのね、やっぱり梅田は都会ってイメージだけど、未だにある第1ビル、第2ビル、第3ビル、第4ビルまであるんですけど、梅地下がやっぱ暑いと最近。
そうやな。まあ、か去年もそのことおっしゃってました
ね。そうそうそう。だからね、コロナでね、だいぶ店が開いたんでしょうね。
あ、はいはいはい。あの梅地下のテナント
が
ね。
そう、テナントが開いて、結構入れ替わりで出るんですけど、
いいね、
そう。そこはね、多分ね、コロナで地価が下がったんかどうなんやろ
う
ね、
うん、
だいぶね、
あの、
いい店が入ってきてるんですよ。
ほんま。
で、結構楽しい感じになってきてるんで、うん、で、逆に天満と福島はね、ミーツ、
あ
ー、ご存知、ミーツ。
ミーツね、
うん、
関西圏のいい店紹介マガジン、ミーツが、
そうなんですよ、
紹介されすぎて、
されすぎて地価が上がりまして、
地価が上がりましたし、
そう、そこにやっぱり資本力がある店が入ってくるわけですけど、もう大体チェーン店なんですよ。
つまんなくなっちゃいましたね。
もうだいぶね、 テンベロって言われるような天満じゃなくなってきたなっていう、
なるほどね。なんか今やったらそれこそナンバーの方が、テナント料安いんちゃうかと思ってしまうぐらい、だいぶ変わってきましたな、天満も。
でもね、これね、仕掛け役がおるんですよね。世の中にはやっぱり仕掛け役っていうのがおるわけですよ。
ああ、さようですか。
まあ土地転がしてる人やったらもうおすすめしたいんが、天満の土地じゃなく天禄の土地ですね。
なるほど、あの辺か。
天禄の民家とか、あの辺を買いあさっといたら、とある人が訪ねてきて、売ってくれって言いに来る。
ああ、ちょっともうさすがに天満は、飽和状態になっているから、徐々に天禄の方にずれていってると思う。
いやそもそもそのミーツに福島とか天満を取り上げてくれっていうのも、あれ仕掛け役がおるんですよ。
ああ、まあいそうですけど、
なんかそういう店を出してた人やねんけど、評論家かな、なんかその人がもういろんなとここの辺買いあさってんねん。で昔その芸能界にメディア関係にやっぱつながりあるから出してくれみたいな。で僕の友達がそれの会社に勤めてたんですけど、めちゃくちゃブラック企業やった。もうめちゃくちゃブラック企業やったらしいんやけど。
はあ、それでっか。
で今天禄のはそれ系の店結構増えてる。
まあそういう人がおると。
そうそう。まあ仕掛け役がおるということでね。
いやーですね。まあいやーですねというか、そのレベルの安っぽい仕掛けに乗っかる人間が山ほどおるんです
ね。山ほどおんねん。よく言うじゃない、あの大衆はよく間違えるって。
最後ですか。
間違えた方向に行ったから天満が面白くなくなってるわけですよ。こっちはね、もう散々遊び尽くしてるわけですよ。
南波でも北でも
南でも北でもね、その添右衛門町でね、何百万とか使ってあれしてるわけじゃないですか。南もそうやし、新地でもね、もう下手すると1000万以上は使っとるわけじゃないですか。遊んできた人間が天満で落ち着いて、あ、この辺でやっぱりこうせんべろって楽しいなって、やっぱあの店も大事やし、来る客も大事なわけですよ。
すいません、ちょっとハイボードをお伺いしますね。今いただいているのは竹鶴のウイスキー、
竹鶴
も最近タコなり申したからな、ほんまこれもうな。
でもね、ウイスキーの裏事情で言うと、竹鶴も響きも最近入るよ。
ああ、ほんま。
中国が今ちょっと経済的に不安定な状態になってるんで。
ああ、そっか。
で、あと今までのその爆買いっていうのが、爆買い客がだいぶ減ったんで。
そうだね。
だいぶちょっと安定はしてる。
ちょっと1、2年前は本当中国がジャパニーズウイスキー買い漁ってた時期があったからね。
あれで手に入らんっていうのがすごい続いてたけど、ちょっと最近はマシになった。
ああ、本当か。
でも、まあ、また多分なるんでしょうけど。
まあなんか原材料費高騰でウイスキーの値段も高くなるっていう話が半年前ぐらいにありました
ね。ね。まあでも全体的にやっぱり値段上がっとるからな。
まあで話戻しまして、天満が最近つまんないと、京橋と梅田に行ってようと。
そう。
半径20km の男が。
50km ぐらいまで。
なりましたね。
50km ぐらいまで広がって。梅地下は今楽しいかな。安いしな、あっちはな。
そうだね。ちょっと前から、今僕が大阪おった頃から、梅地下は、ほんまにおっさんしかおらへん場所やったからね、あそこは。今でもそうかもしれんけど、だいぶラジオ食堂内でも森さんが、でも最近若い子ばっかりやでと、天満酒蔵も大瓶350円が420円になってもらったけど、おばはんが若い子が大瓶頼んで長居するよってに、350円でやってられへんと言うてたけどな。
いやでもね、やっぱそうなりますよね。若い子が、若い子っていうか、そんな飲めないじゃないですか。飲めない人らが団体客で来て、特に女の子はそんな飲めないわけですよ。
まあそうです
ね。そうすると、場所代取らないとやっていけないっていう感じになりませんか。
まあそうですね。
例えばね、2時間制ってよく聞くじゃないですか。
まあ聞くよ、
ね。あの、流行ってる居酒屋とか。めちゃくちゃ飲む客やったらね、別に2時間制外してええわけですよ。
まあそうだね。
1時間でももうなんていうの、もうハイボールでも1人5、6杯ぐらい毎回飲んでくれるっていうやつやったら、2時間どころか3時間、4時間追ってくれてもいいわけですよ。
まあだから2時間で、そいつ帰って次来た客が、全然飲まん客かもしれへんからな、
そうそう、そういうリスク考えたら、ほんまは、 めちゃくちゃ飲んでくれる客がもう1時間でパッとめちゃくちゃ飲んで帰ってくれる方が一番いいわけです
よ。まあ一番ね、
うんうん、でもそれじゃないし、うん、もう飲めない客が来るし、そこでワイワイワイやっとるから、うん、もう2時間制って切れるようにしようみたいな、
うん、まあそうなってくるね、うん、まあ大体2時間も経てばね、うん、大体の人はだんだん飲むペースも落ちてきますし、
うん、ただ僕その店までね、うん、2時間制の店僕も知ってますよ、あちこちね、
はいはい、
でも僕とか周りのやつがめちゃくちゃ飲むんで、
うん、
僕入るじゃないですか、うん、僕入ったらね2時間経っても言わないですもんね、うん、
まあそうなんですね、まあ、そういうのはあるかもしれない、ね、
言わないですもんね、
まあ、僕 も
あれなんか気づいたらこれ2時間制言うてたけど、お前もう3もう4時間経っとんで、うん、そら飲んでるから言わないですもんね、
まあそうだ
ね、うん、店側からしたらその飲んでくれたら何時間持ってくれてもええよっていう話や。
年末に名古屋行っとって、
あ
わし、それで名古屋でちょっと飲みたいないなと思って、
はいはいはい、
ホテルの近くのバー行ったんです
よ、うん、
いやあの適当なバー行って、
はあはあ、
入った瞬間間違いだなって思ったんですけど、
どういう意味でそれ、
客が2人しかおらんくって、
う
ん、
お客が2人しか
おらん、客がずーっとカラオケ歌ってるんですよ、うん、うわ間違えた、
あスナックみたいな
バーなんですけど、
バー、う
ん、バーなんですけど、まあカラオケもたまたま置いといてあるみたいな感じで、はいはいはい、まあしばらく歌ったら飽きるかなと思ったけど、俺そこで1時間ぐらい飲んでたんですけど、うん、ずーっとですね、うん、カラオケ歌ってたんですよ、
それは行く店間違えたな、
そうやな、1時間で僕飲んでたんですけど、
はいはいはい、
一回も酒頼まなかったんですよ、
その二人が、
その二人が、そんなことあんねやって思って、いやだからああいうのは大変やろうなって思いましたけどね、
いやでもそうでしょう、僕もだからまあ今年の抱負として、
今年の抱負として、
うん、
2023年の抱負として
2023年の抱負として天満に飲食やるっていう、
あおめでとうございます、う
ん、やる予定なんですけど、うん、カフェ&バーみたいなね、はいはいはい、今やらしい話すごいその自営業というか、
うん、
起業する人にとってはチャンスをずっともうコロナの時期から与えてくれてるわけですよ、
政府が、そうね、うん、それはそうだと思います、
うん、で
融資とかもねやりやすくなってますからね、
コロナ融資は緊急融資なんで、うん、店を閉める代わりにそれで食いつないでくれっていうニュアンスでやってるから別なんですけど、例えば本業があって本屋さんやってますと、比較が来なくなってもう売り上げが落ち込みましたと、じゃあそれで本を売るために違うことやります、全くね、これ同じことやったらダメなんですよ、あの本屋を売るためにネット通販やりますとか、そんなのやったらダメなんですけど、例えば本屋の横にカフェ作りますと、でカフェを作ってそのカフェで読みながらあの気に入った本を買えますっていうカフェを作るための、例えば内装費とかその他諸々の立ち上げるためにかかった経費を国からあの支援しますよということで、これがね2500万か3000万ぐらいまで出るんですよ、
めっちゃ出るやん、
出るんですよ、うん、で融資じゃなくても言うたら助成金ですね、
あ、ほん
ま、あ貸すんじゃなくても国から出しますよっていう、
まあ、だから森さんだったら呉服屋さんプラス、うん、結婚斡旋業、斡旋業というか分からないけど、はいはい、
うん、
まあそれやからそれプラスカフェバーやりますってなったら、うん、そこに2500万円か3000万の、
うん、そうそうそうそうそうそう、だからブライダルの方やってて、うん、まあ言うたらおととし去年なんかイベントはやっぱり全然できないわけですよ、
まあそうやね、まあ、
人うち100人単位でイベントでやってたんで、
うん、
あの
お見合いパーティー、
そうそう、お見合いパーティー50対50とかでやってたんで、うん、でもそれやるとやっぱりね感染爆発を起こす可能性あるじゃないですか、うん、マスクは取れるまでもうやらんとこっていう、うん、もう考えでおったんで、うん、でやれなかったわけですよ、
うん、
でそれが、まあ、こういう融資が出て、うん、そのカフェをやって、う
ん、なるほど、
そこでそのなんていうのお客さんが、うん、自分の友達を連れてきたりして、うん、でそこで出会いの場をあれするみたいな、
なるほど、
うん、をやれば助成金を出る可能性は高い、
なるほど、もうバッチリ政府のスキームに合った内容ですか、
そうそうそうそうそう、
要所番号な、
うん、だからそれをねやろうとして今ちょっと動いてるんですけど、うん、 ただやっぱり飲食で一番怖いのが人なんですよ、うん、雇うっていうかその
あそういうことか、
うん、
はいはい、テーマやからなんか授業に差しに行く人がおるみたいなその話
いやいやそれはねお前それはブラック、
あそうそうそうそうですか、
いやでもね、
はい、まあ人ね、雇う人がね、うん、今はもう人手不足で大変ですからな
それもそうやし、うん、自分でね例えばバーやったとして、
うん、
自分が食っていく分には別にいいんですよ、
うん、
人雇うってなると、
うん、
これ在庫管理どうしますかっていう話なんですよ。現金商売じゃないですか、
バーとか、まあ、飲食業は全部そうですね、う
ん、でしょ、
う
ん、全部もう例えばペイペイかカードしか使えませんっていうんやったら分かんねんけど、うん、自分の信頼してる、ね、友達を例えばそこに立たしたとしても、うん、ないないしてても分からんわけですよ。
分かりませんよな。
現金でもろて、いや、出てません、今日はお客さん、うん、来てませんとかね。まあそういうことは普通にできるわけですよ。
うんうん。まあだから、ポス導入せんとあかんねんな。
うん、
ポスを導入せんとあかんねん。
いやでもね、導入しても一緒やと思いますよ。
一緒。
あ、そう。なんぼでもごまかせますね。
まあだから、その普通の飲食店だったら最近増えてますけど、タブレット等で注文して、それで、出しってやるけど、口頭注文して、現金で受け取ったら分かりまへんから。
あ、そうそうそうそうそう。うん、これはね、もうよっぽどの信頼関係ないと無理やし、そもそもその、僕は経営する側として信頼するっていうもの自体がないんですよ、
うん、
信頼っていうのは人に任せるっていうことなんで、基本は僕は信頼して裏切られるとかそういうことをもうそもそも考えてないわけですよ。
いやだからそういうことを考えるとか、
うん、
疑心暗鬼になること自体が、
うん、だもうなんて
無駄だから僕もそう思う、
うん、だから、うん、例えばスーパーとかが万引きされることを想定してやってるのと一緒で、うん、僕は従業員に対してこんだけの被害があるやろうなっていうのはもう想定内の中でやるっていう話やから、うん、じゃあそれをやるんやったらどうするかって言ったら、もう結局その人にもう売り上げからのパーセンテージで商売させるっていうぐらいしか考えつかないんですよ、
うん、まあそれかもう決めちゃうか
ですね、もう完全歩合ですよ。
そうそう、
うん、だから最低限こんだけの給料払うけど、うん、もうそれはもう最低賃金ほとんど割ってると思いますわ、
うん、
売上ゼロやったらこんだけしか払えへんけど、うん、売上これ以上上がったら全部自分とこの懐入れやっていう、
うんうん
うん、ぐらい の感覚なんで、
うん、
だ例えば家賃と仕入れと、
うん、
その光熱費とはこんだけかかりますよと、
うん、
こんだけ俺に払いなさいっていう、
うん
うん、そんだけで払ってくれたらあとはもう自分がお金持っててくれっていう、うん、だから契約っていうか、
うん
うん、契約店長を探してるんですよ、
うん、まあでもその次第と、うん、まあね、森さんがさっき言った疑念っていうのは晴れないですからね。
うん、そう、もうだからそれだけでいいっていう、
うんうん、まあでも分かる、俺もそうしたいね、もし僕が経営者になるんだったら、
う
ん、
そう、家賃が例えば40万やったらバーやったらさ、うん、そんな仕入れかからへんやんか言うて、
うんうん、
まず仕入れが10万やとしたら50万で光熱費が5万かかったら55万と、
うん、
55万で、まあ、店の利益として10万上がればいいみたいな、例えば20万上がればいいっつって、だから75万俺のところにこの店貸してあるから75万持ってこいっていう、
うん、
もうそのスタイルでやろうと思って、
まあ、あとはもう自分の、
うん、
ポッケに入れてくれていいと、
うん、その代わり確定申告とか自分でやれよっていう、
うん
うん、感じでね、
うんうん、まあそうならないとな。だから信頼とかって無駄やん、
うん、
全部、
うん、正直ね、まあ無駄ですね。
無駄な、
僕はそのね、
信頼 しようという努力も、
うん、
信頼させようという努力も、
うん、僕はだからね、この40何年間いろんな商売して、
うん、
生きてきてて、まあ、裏切られたことも何回もありますよ。結局自分が過信してたんですよね、
うん、
自分自身に対してもう自分が信頼される人間や過信してたのもあるし、人の見る目があると思ってたから。でも人間って結局さ弱いから、
うん、
目の前にお金あったら取ってまう人もいっぱいおるわけですよ、
うん、
生活困ってたり、
うん、
ちょっと今日飲みに行こうって言って誘われた時に現金がなかったとかね、
うんうん、
まあ、そういうちょっと弱いところをの隙を作ってしまうのは、うん、全部経営者の責任なんで、
うん、
僕はそれはねもう痛いほどもう味わってきたから、
うん、
それやったらもう最初からもうビジネスパートナーやでって言い切って、うん、俺はお前のことは信頼しないし、うん、俺のことも信頼しなくていいよって、うん、ただお互いに金を稼ぐのが目的やから、うん、無理やと思ったら離れていけって言ってるんですよ。だから靴屋やりだした時に、うん、職人さん、うちでやってもう3年経つんですけど、あれ靴屋やりだして3年経つんですけど、
はい、あもうそんな経つか、
うん、
あ詳しくはラジオ食堂の過去放送聞いてください、
う
ん、はい、
でもそれでもうまいことやってますからね、
まあ、
うん、
なるほど、
うん、
バーをやられるということで、
うん、
どの辺に出されるんですか。
一応天満で考
え、天満でで
も場所が開かないですと。
あっそう、まあ、でもいいね、夢があって。
夢というかとりあえず食うていくことだな、
うん、
まあ、でも僕はもう50歳までしか仕事しません。あと7年ぐらいしか。
あそう、
うん、
割とすぐやな。あと
7年、割とすぐですよ。例えばサラリーマンの生涯年収って3億から5億でしょ、
うん、
って言われますやんか、
うん、
3億か5億で、まあ、あとは年金もらって行っていくみたいなぐらいの話ですやんか、
うんうん、
とりあえず僕は今定年が伸びて65歳までなってません、
うんう
ん
う
ん、65で定年してから楽しめることってどんなことなんやろうなって思うわけですよ。
せやな、あんまないな。
ないでしょ。食うものも制限されてますよ多分、
うん、
もうなんかそれがね、僕の中ではね、耐えれるかっていうか、もううち親父63で死んだんで正直
63か。
あ、そうそう、
あれ、
うーん、
若いな。
定年間際で死んだわけですよ、
うん
うん、まあ自営業やったんで定年もクソもないんですけど、
うん、
僕の周りでも定年過ぎて、まあ社長ですよ、
うん、
中小企業の社長なんか定年なんかないわけですよ、
うん、
70になっても同じことをルーティンでずっと仕事してる人いっぱいおるわけですよ、
うん、
儲かろうが儲かってなかろうが、うん、とりあえず店開けて8時から5時まで開けてたりね、10時から5時までずっと店を店頭に立ってるわけですよ、
うんうん、ね、僕もなんだかんだで文句ばっかり言いながら、うん、社畜生活もう20年経つわけですけども、
うん、
もう自分が組織の中で仕事をしてないっていうことが想像つかない、
うん、そう、それなんですよ。組織ってまあそれは会社の組織の話で、うん、大きく言うとさ、社会の歯車の中でっていう話をすると、
そうそうそうそう、
あの会社から出たとしても、
うん、
65まで仕事してないと変な人っていうイメージあるじゃないですか。
いやし、もうなんか僕も生きてる限り仕事してんじゃないかなって思っちゃうね。
うん、でしょ。だから、うん、50でねリタイアして、
うん、
その辺で例えばなんかおるとしてしたとして、
うん、
これはまあ50歳ぐらいの人ずっと何も仕事せんとブラブラしてるわって、
うん、
こう見られるわけですよ、
うん、
だからこれはもう例えばクビになったか、てかもうもしくはもう世捨て人みたいな、ね、ぐらいの話じゃないですか。でも僕はもうその社会の歯車から一回外れたいんですよ。
うん、まあ今でも十分外れてるけどね。
例えば稼げば稼ぐほど税金払わなあかんでしょ。
まあそうやな。
でも例えば今まで結構たくさん納税してるんで、普通の人よりは、
うん、
もう50歳になってもうちょっと農地かなんかを借りるかあれして、
は
あ、これであの田舎にね引退したいんですよ。
お前からそんな言葉が出てくると思わんかったけど。あそう、
うん、もうだいぶまあ今これ収録してるのは北区ね、大阪北区言うたらまんま都会じゃないですか、うん、
天満の近くや。
そうそう、で梅田までもう5分で行けるんでね、
うん
うん、だからまあだいぶ都会に住んでるんですけど、
うん、
これ例えば60過ぎてもここにおるかなって考えたら、
あそう、田舎なこの辺だと、
だから田舎すぎると多分値上げて帰ってくると思うんで、
うん、やと思うで。
そう、都会に出るまでに1時間ぐらいで行ける田舎に行きたいっていう、うん、
まあよく言う話だけどな。うん、なんかお前が田舎行ったらあらゆることに文句言ってる姿が目に浮かぶような、
うん、
うん、なんとかがどうでなんとかが、あ、
分からんや、住めば都かもしれんやん。
まあまあ、
これあの結構いろいろ引っ越ししてるんで、
うん、
それこそ上新庄から西中島ね、新大阪、それから、まあ、全部都会っちゃ都会っすけど、
うん、
ね、
まあ、というかもう半径 50km の中で引っ越ししてるから
大阪からは出れないけど、でもそこでやっぱコミュニティ作って楽しく生きてる人間なんで、
うん、
田舎で一回やってみてもいいかなっていう気はするんですよ。
まあ、それは分かりますけど、
まあまあまあまあ、ちょっと話半分に坂田には聞いてますけどね、森さんとも付き合い長いんで、うん、まあ話半分に聞いてますけど、
だから俺らあのだからウーラのな、だから畑のところでさ、トマト、バジル、ミント、
はい、
まあまあその3つだけでいいかな。
そう、家庭菜園で田舎行ったんで、あのそこのベランダで十分育てられるもんばっかり、君が
いて、いや、まあまあそれぐらい。
今年飲んだウイスキーで美味しかったやつとかってありません？
坂田さんに、
はい、
シンジケート。
すみません、そんな高そうな箱に入っているウイスキーをいただいてもいいんですか？
ストレートで飲んだ。
あ、はい。
これはあれ、西中島でよく飲んで
る。へぇー。
シンジケートはめちゃくちゃいい、うまい酒です。
オーバーセブンティーンイヤーズオールって書いてますけど、めちゃめちゃいい酒ですね。
17年間寝転がってたお酒で。
なるほど、すいません、寝だったみたいで申し訳ないです。
手のひらで温めていただいて、
はい、
匂い嗅いで、あのね、響きの17年に匂い似てる
いい香りが、
シンジケートはね、いいよ、すごい美味しい。アマゾンで1万5000円ぐらい。
ちょっと1万5000円はなかなか手が出ない金額ですけど、
まあ、1万円から1万5千円ぐらいの幅で多分売ってると思う。もうか多分まだ買えるんちゃうかな。
アードベックあたりはね、
アードベックの、ね、
最近あの異次元の値段に突入し始めてるんで、最近あの逆にアードベック飲んでるやつ全員バカなんじゃないかなって思い始めてるんですけど。
いや、アードベックのね、
アードベックっていうウイスキーね、ごめんね、うん、補足しとくけどね、いやちょっとほんと最近さ、アードベック、おかしない？
いや、アードベックとラガブリンね、
はいはいはい、
値段が多分倍ぐらい今値段上がってるでしょ。
もうなんかほんと3万スタートみたいな感じになってきてる。
いやいや、そこまでない、
限定品とかそういうやつ。
あ、限定品はね、
あの下手したら10万とか余裕であるやんか。
理由があるんですよ、ルイ・ヴィトングループが。
あ、そうそうそうそう、
ルイ・ヴィトングループに入ったんで
な。
あ、だからそういう売り方になってるんですよ
な。あ、ほんま最近異次元の値段になりつつあるもんな。
アードベックは今最近限定商法してるな。
な
あ、いろんな種類出してな。
な
あ、限定何本とかそんな感じで売っとるわ。これはやっぱりルイ・ヴィトンの販売戦略なんやろな。
うん、まあそれは分かるねんけど、
うん、
世の中の酒飲みがさ、
うん、
あのそれでありがたがって飲むやんか、悲しいなって。
いやでもアードウェックはうまいからな。
まあうまい言うたがでさ、いやそれは知れとるわけやん。それこそあの萌さんのな、
うん、
あのそこのウイスキーラックに並んでるグレンドのラックとかさ、あのうまい酒なんか世の中にはいくらでもあるわけ
やし。いや僕ね、グレンドのラックはめちゃくちゃ好きやけど、
うん、
こいつもあのルイ・ヴィトンに買収されるんちゃうかなって俺ちょっと思ってるんですよ。
やば、
スプリングバンクあったじゃないですか。
はいはいはい、ああウイスキーです、グレンドのラックも、うん、スプリングバンクもウイスキーですよ、
うん、
はい、あの補足ですけども、う
ん、
はい、
あのスプリングバンクも今手に入らないんですよ。
あ、そうやね、あれ、
うん、スプリングバンクなんか21とか普通に1万円とかで売ったんでね、
昔はね。
そう、うん、18年とか1万2000円とかね、
お手頃。まあなかなか普通に買える金額ではないですけど、うん、そういうエイジドのお酒の中では、うん、まあ、うん、お手頃価格で、まあでもそんなもんやろとは思うけどな、うん、
スプリングバンク10年が多分3000円ぐらいやったんですね。
ああ、はい、うん、まあまあ
当時、
まあまあ普通のね、うん、
いわゆる今1万2000円ですよ、スプリングバンク10年1万2000円か1万3000円。
アホちゃん。
いや、それがね、売れてるんですよ、1万3000円とかで。
いや、もうだからもうさ、うん、世の中の酒飲みは、
うん、
本当その辺どう考えて飲んでんの
よ。いや、でもね、スプリングバンクは、やっぱうまいんで。
いや、まあうまいかもしれないけど。
うまいんで、だから、それこそスキャパあるじゃないですか。
スキャパ16年、森さんが大好きなスキャパってウイスキーがね、ありましてね、あの、うん、ラジオ食堂のだいぶ前の回聞いてくださればいいと思いますけど。
これね、廃盤になってね、もう飲めないんですけど、これがね、その当時5000円で買ってましたけど、
うん、
あの、今メルカリで見たら2万ちょいぐらい超えとるわけですよ。もうそれがね、もう廃盤になってもう2、3年経ってるんで、
はい、
あ、答えまだあんねやと思って、はい、やっぱその懐かしさだけで2万円出してもいいかなって、
まあそういうのはまだ理解できるんですよ。もう売ってまへんからね。うん、まあやけど、
ただスプリングバックは売ってるから
な。そうそう、ま、アードベックもまだ売ってるからな。
それで考えたらちょっと高くなりすぎやな。
うん、あ、ちょっとシンジケートという先を、はいはい、こちらはスコッチか、
どっちかで響き寄りな感じ。甘いやろ。
あ、でも奥行きがある。うん、まあ、で宝石を溶かしたような味が。
お前宝石食ったことあるんかいみたいな。
いや、なんかあの ウイスキーを表現するときよくなマウマドを溶かしたような
あるやん。まあでもうまいでしょ。
美味しいですね。溶けてる嬉しいところが一切なく、まあやっぱね、かつ奥行きのあるね、一口飲んだときは、うん、ウイスキーだなっていう感じがするんですけど、そこからちょっと広がってきて、うん、そこから
甘みとか花のようなちょっと蜂蜜のような感じします。
うん、ただその単純な蜂蜜の味じゃなくて、ふんわり香るみたいな形で、
ね、そうそうそう、素晴らしい。じゃあちょっとここでアードベックの、
はい、
ウィービースティ、
あー、
そういうの5年、
5年、
これね去年ぐらいに出たんかな。
はいはいはい、
まあビースティって言われるぐらいから、まあ言うた
らあだあだしい、
そうそういうことです。
ビーストの形容詞形、
そうです。
5年って若いですね。
若いですね。うん、じゃあちょっとこれを匂い嗅いでいただいて。
だって5年っつったらそれこそあの日課とかで売ってるようなもんでしょ。うん、そのすごい、すごいピート臭がします、ね。
そう、素直な感想を。
いや、まあまあ嫌いじゃないですけどね。
ああ、そうですか。
なよ、一杯1000円以内やったら出してもいいよ。
いや、1000円以内では多分ないと思います。1000円以内ではないと思います。僕これ全然うまいと思わないんですよ。
いや、まあ別に大してうまくはない。あの、まあ若いなという、奥行きが一切ない感じがしますね。おでんと一緒でね、ウスキーもね、煮込めば煮込むほど、
出汁が出
て、出汁がね、マイルドになって角も取れてて、その具材と出汁の一体感が出てくるわけですよ、おでんもね。ウイスキーも一緒で、だからそのいろんな要素があって、うん、それが平面的じゃなくて、うん、まどやかになって奥行きが出てっていうのが十何年かかるわけですけど、うん、
これはねいろんもんやと思ってるのでね、まあ、だから表現は正しい、ビースティーっていう名前が、
うん、まあ5年やからね、豊かで、うん、
よくウイスキーの表現で暴れてるって言うじゃないですか。酒でも暴れてるって、なんか暴れてんねんなと思うんだけど、うん、決してうまいもんではないなっていう、
まあまあまあまあ、
うん、って思いますねこれは、はい、うん、
まあこれやったらまあ僕は
ラガブリン、
まあまあ焼酎飲みますね、普通に焼酎も十分美味しいですからね。
うん、あ、YouTube をね、ちょっと始めました。YouTube を。
森さんが YouTube 始められました。
YouTube 解説、今、登録者数30人。何やったっけ？なんていう題名？
お前。
サメ先輩とブラック休日。
はい。
っていうね、
YouTube チャンネルを立ち上げられたと。
立ち上げたんですよ。
はい。
何やかんやって25話くらいまで撮りためてまして。
うん、結構撮ってるな。
うん、でもまだ3話しかアップされてないんですけど、
あ、そう、
編集が追いつかないって言い出して、
まあそうやな、大変やからな、
コロナの時にめちゃくちゃ暇やって、
うん、
やることないから、うん、まあ YouTube でもやろうかみたいな感じのノリでやりだしたんですよ、
うん、
僕が思いついたことをやってるみたいな、まあ、主に UFO キャッチャーなんですけど、ただ遊んでる動画を垂れ流してるだけなんですけど、
いや、でも先ほど拝見させていただきましたけど、うん、初めて、
はいはい、
編集はちゃんとやってるなと思いましたけどね、
一応ね、あの編集するやつはあのそれなりにちゃんとやってるやつなんで、
ね、あ、そうなんですか、
ね、僕がもう適当すぎて編集が大変だって言って言ってましたね。
あ、それは、はい。坂谷も大変ですよ。坂谷も大変ですよ。
ほとんどカットよ。
いや、今僕の頭の中では 40% ぐらいカットになってます。
いや、それでも 40% なんや。まだ、うん、まだいい方
まだいい方です
ね。70% ぐらいカットされて
る。いや、70% じゃないですね。
一応 YouTube 始めたんですけど、
うん、サメ先輩とブラック休日、
ああ、
おそらくサメ先輩で検索すると出てくると思いますんで、うん、サメはカタカナでサメで、先輩は漢字で先輩でございますので、先輩後輩の先輩でございますので、うん、こちらあのぜひ見てください、
うん、は
い、
あのオーナーのあれ坂谷君に これあのシールをね全部20枚ぐらい渡しとくから。
やだよ。いらんよ。とりあえず1枚ギリでもらっとくけど、
あの20枚もいらん。いやいや、あの坂谷さんに会ったらもらえるっていうシールにしといた
い。なんで俺がそんなことせえへんと分かんない
。いやいや分からんで、ね、もしかしたらくださいっていう、あの裏ロッチって書いてるからね、それ
もうさ。ええけどもやな、うん、なんで俺がそんなもんそこらでさばいてこんだなんて。
暴走族のなんかステッカー
パーケンと一緒やん。
いやでね、さっきもちょっとね話やけど、ユタポンの話は、ユタポン
ユタポンの話ね、うん、ご自身の YouTube の話はそれでいいんですか。
あ、もうこれでいい
ですか。あ、これでいいですか、うん、あのぜひ見てください。はい、うん、有名な YouTuber のユタポンという方がいらっしゃいました、うん、その話を、はいはい、
うん、そう、ユタポンね、この間あのステディー号、
スタディー号で、
スタディー号、うん、スタディー号を売りに出す言
う
て。
あ、そうなの。
うん、あの、ああ、だから日本一周するいうのにクラウドファンディングで何百万か集めたよね。
あ、
でそれで車を買ったと。
はい、
でその車を日本一周終わったから売りに出します。
あ、すいません、ちょっと補足しておきます。補足必要かどうか分かんないですけど、はいはい、あの YouTuber に少年革命家ユタポンっていう方がいらっしゃいましてですね、小学生ぐらいの時から不登校になってまして、で不登校だけど勉強はできるんや、スタディーや、人生はスタディーやと言ってですね、今中学生になってらっしゃるユタポンさんっていう方がいらっしゃいまして、まあ器用方変の激しい方でですね、森さんはユタポンさんが嫌いということで補足終了でございます。はい、
うん、ユタポンが嫌いというか、ユタポンを作り上げたみんなが嫌いっていう、
ね、なるほど、優しい漫画が好き。
陣営で言うとね、ユタポンで今中学生だったんかな。
あいつ中学生やで、
今中学1年生かな、
うん、
いや不登校は別にいいよ。
まあもう一個も不登校だった
んだ。小学校は一応行ったけど、まあ途中でよくね脱走して帰ったりとかはしてましたよ。一応ちゃんとあの卒業式には出ましたけど、まあ中学の時はほとんど不登校ですよね。
ああ、そうだね。
土の小針に出てくるかなっていうぐらいの感じだったじゃないですか。
まあそうだね。
僕らが行ってる、まあ僕ら中学同じだったけど、まあ、中学がまあまあね、エリート校っていうか進学校やったんね。
まあエリート校かどうか知らんけど進学校やったね、あれは。
進学校やったから、うん、何を間違っても分からへんけどさ、俺はあの結局どこを受けたんかな。僕ね、中学を受験したのは理由がありまして、うん、小学校の6年の時まですごい仲良かった友達がおったんですよ。
ああ、そうなの。
でそいつがめちゃめちゃ賢いやったんですよ。
森さんは結構高級住宅街にお住まいでしたよね。
そうそう、で
上沼恵美子の家もあったんで、
うん、
高級住宅街に住んでらっしゃいましたもん
ね。そうなんですよ。で僕はもうその時ね、小学校6年の時にあの警察に、もう小学校6年生の時点で警察にお世話になるような子やったんで、拾った消火器を、え、これ出るんかな出るんかな言うて、あの道でばらまいて真っ白にしたとかね、
は
あ、あの、はあ、渋滞を起こさせたとかね、
は
あ、あのそれであのロケット花火であのなんか打ち込んだらあの公園が全焼したとかね、でちょこちょこその警察にお世話になる小学5年生を過ごしたんですけど、その時に仲良かったあの友達がおったんですよ、
うん、
そいつが医者の息子で、うん、なんか小学6年生の頭に、うん、同じ中学でも仲良くしようなみたいな話したら、ごめん俺森なんか俺中学別のとこ行くねって言い出して。
ああ、なるほど、ありますわね。
はい、ってやって、
うん、
そいつがあの大阪聖光から、
あ、星の光とか、
あ、大阪そう聖光を受けるって言い出して、
はあ、
何それみたいな、いやいや俺じゃあ俺も行くわって言い出して受験勉強したんですよ、小学校6年生に。
あ、すみません、補足しておきます。大阪星の光と書いて聖光学院は大阪で一番偏差値の高い学校です。補足終了、
うんうん、いうことで勉強したんですけど、うん、まあそいつが聖光とあの金蘭千里かな、
はい、
あの受けて、で、俺金蘭千里は受かったんやったかな。
あ、そうな
んだ。うん、で、履正社も、あの、滑り止めじゃないです。受けたんかな。
はい。履正社は別に P 入れなくていい。
うん、入れ
なくていい。すいません。あの、うん、補足というか、なんというかですけど、坂谷と、うん、あの、森さんは中学校、履正社中学という学校に行ってました。
うん、
履正社学園、豊中中学。
はい。うん、で、それで結局ね、受かってもったわけですよ。
はい。
で、それが、あの、その友達は全敗したわけですよ。
あ、そう。
うん。
で結局公立行ったの？
そうそう、凍りついちゃったよ。俺もだからうちのおかんに、まあ A 君ね、俺 A 君と同じ学校行きたかったら受けただけで、うん、俺もうそんなん行かれんやったらもう行かへんって言うたんですよ、はい、でももうせっかく受かったんやから行きなさいっていうことで僕入ってもうたんですよ。
ああそうやったんですか。
そうそう、もうそれがね、もう嫌でね、もう正直男子校やし、
男子校でしょ、もう
ふてくされまくりますよ、
はい、
そんなん、
はい、
でその A 君はね、結局最終的には公立行って北野行って医者になったんですよ。
あんたとは違って、ちゃんとした人生歩んでますな。
歩んだんですよ。ね。うん、まあ、ほんまに結局最終的にね、九州大学の医学部からが行きよったんですよね。
なるほどね。
そう。
でね。北野校って言ったら大阪では名門でございますからね、ほん
と。僕もそっち行けばよかったなと思ってるんですけどね。
まあ、せやね。
うん、でも、履正社っていうか中学校、ほんまクソみたいな学校でね、これ。
いや、俺はクソとは思ってませんでした
ね。いや、もう勉強ばっかりでね。もう俺なんかさ、間違いで受かったようなもんやからさ、うん、だって俺、小学校5年生まで勉強一切しないんで、
うん、
テストのところに名前だけ書いときゃよかったと思ってたぐらいだよ。
小学校の時、ね、
そう、小学校4年生ぐらいでやっとくくり入れたぐらいだからさ、もうそんなやつがいきなりなんか変な中学に入っちゃったからさ、うん、なんだここはってなるわけよ、
うん、
だから緑地公園をね、緑地公園駅から、
地下鉄のね、
そう、はい、緑地公園駅からパートはね、横断して学校行くじゃない、
うん、
そしたら緑地公園のところにさ、結構長いやん、緑地公園って。
そうやな、う
ん、そしたらさ、ちょっと一回ベンチでちょっと休憩しようかなって。
はい、ちょごめんなさい、ちょっと補足しときますけども、ワイワイの母校の履正社学園、豊中中学というか履正社学園そのものなんですけども、めちゃめちゃ交通の便の悪いところにありましてですね、最寄り駅が地下鉄の緑地公園駅っていうところがありましてですね、その緑地公園がめちゃめちゃでっかい公園を横切って、う
ん、緑地公園駅と曽根駅の真ん中やからな。
そうそうそうそうそう、めちゃめちゃ長い公園を横切ってですね、
うん、
最寄り駅がだいたい30分ぐらい歩いて学校通ってたんですよ、当時。はい。補足終了でございますけども。
毎日だから壮大な公園を横切らなあかんわけよ。
そうそうそう。
だからもう途中でベンチで座ったらさ、もう行く気なくしちゃってさ、サラリーマンと一緒で、ベンチに座ってさ、パンをね、ちぎってこう、鳩に餌やって、
うん、
俺でもうパンがなくなったらもう帰ろうと。
お前さ、13歳だよ、お前その時。13歳、やったらもうちょっとなんか活力というかさ、
もうないのよ、
発達したなんか、
ないのよ、
うん、
北千里駅に戻ってさ、
はい、
北千里駅にその当時その地元のヤンキーがいっぱいおったから、因縁つけられたことあってさ、
はい、
因縁つけられて、なんじゃこらってなったんやけど、そっから仲良くなっちゃって、
はい、
別に喧嘩にはならんかったんやけど、うん、今日もサボりかみたいな感じで、
うん、
そこでよく遊んでたんだけど、北千里駅でさ、そんなことをね、ずっとクリックあれしてたんだけど、確かに不登校になる気持ちもわかる。行きたくなかったら行かなくていい。
緑地公園のベンチに座ってパンやって帰ろうかなって思う日もある。
うん。それはさ、それなりのさ、みんなさ、やっぱり個性があってさ、
うん、
うちの学校なんか特に個性を認めない学校風ではあったやんか。
まあ、予備校みたいな学校やったからね、履正社学園は。あれ、だから、俺らが入った時、学校できて7年目か8年目ぐらいやって、俺らほんと7期生、8期生やからさ、だからあの当時は、その、中学校だけど、もうバッチバチの受験勉
強、
受験対策シフトで、もう予備校みたいな感じやったもんな、あの頃な。
あの時、俺らが行ってた時が、一番偏差値良かった時ぐらいちゃう。
あ、そうなん、それは知らんけど、
だからだいぶ今偏差値落ちとるで。
履正社高校はめちゃめちゃ偏差値上がったけど、
ね、
全国的に有名なのは履正社高校の方やけど、
うん、
高校野球とかも今やめちゃめちゃ名門みたいな感じになってて、履正社中学っていうのはそれの付属だったけど、当時は履正社中学から履正社高校に進学したら負け組って言われて、
うん、そうそう、負け組って言われたからな。
そうだから中学の頃で、予備校見てバチバチ勉強して、違う高校行きなさいよって、
いや感じやったからな。
そんな感じでしたからね、当時は。
だから、あれやもんな、君もそういう感じでええとこ行っちゃう。
いや、運よね、ほんと。運で入るよね、ああいうのって。
そうか、俺ら。
うん。まあ、結局俺は大学受験に失敗して適当なとこ入ったけどね。
ああ。よう、このね、坂谷くんとね、本当に遊んでもらったなっていう。
まあまあまあ、でも、中学校はそんなもんや。
40人ぐらい、おったやんか。うん。生徒がね。
クラスにな。
うん。40人ぐらい生徒おって、まあ、10人ぐらいが変なやつっていう。で、あと30人ぐらいはみんなもう、なんだよ、受験生っていう感じのクラスやったやんか。
なんか、だからあの当時は僕らはなんかちょっと、つまはじきにされてた。
うん、多分僕のせいなんですけど。僕のせいでもあったかもしれんけど、本当にね、そういう感じだったんですけど、うん、中学1、2年生、まあ3年生まで、まあ1週間に2回、3回ぐらい行ったらいいかっていうぐらいの感覚で行ってたんですけど、うんうん、義務教育やしさ、うん、クビになることはないやろうと思っていてたんですけど、うん、
まあ実際クビにならんかったしな、
自分がそういうね、ある生き方してましたけど、うん、勉強はやっぱした方がええな思うわけですよ。
日本ではそう思ってる大人がいっぱいおると思うけど、
いや勉強も大切やし、同世代で、うん、その遊ぶというか、まあまあ、同年代の感覚っていうのを見つけるの大事やなと思うんですよ。
う
ん、
そうやな。
うん。で、ユタポンって、その周りに絡んでるのがもう、金が絡んでる大人ばっかりなわけですよ。
まあ、そうやな。
うん。で、そこでバーッと吠えてますけど、うん、ほな、大人になってそれやれるかっていう話なんですよね。
まあね。
僕何も学んでないと思いますよ。
まあでしょうね、所詮は中学生ですからね、
うん、多分傷つくことっていう言葉を投げつけられることはあるかもしれないです。僕が今言うてるみたいに、お前そんなんあかんでとか、うん、そういう SNS でやらないやらで言われることはあるかもしれないですけど、うん、あれ見なかったら済む話じゃないですか、
うん、まあ、見せてへんやろうし、
見せてへんやろうし、いやいやそんなことないでって言うてくれる大人ばっかりなわけですよ、
うん、周りはね、
うん、でもほな、あの子が例えば同じどっかで中学に入った時に同じ風にしてくれるかって言ったらそうではないわけですよ。
うん、まあでしょうな。
うん。でもこれが今その周りが大人が守ってくれてるからいいけど、うん、これ守らんようになってこれ自分で大人な時どないすんのやろなって思うわけですよ。
まあまあ大変やと思うけどね、俺も。
僕もだいぶ一人で生きていけるわって思って、うん、新聞配達やらなんやらね、やっぱり16歳でその時 YouTube なんかなかったし、
あ、森さんは中卒です、
うん、
補足、
はい、中学、まあ一応ね大検は取りましたよ。高校は2回行きましたけどなんかしら高校行くとね、教師がもう集まってくるわけですよ、僕が行くと。
はい。
行って、持ち物検査からもう、マトリみたいになってるわけですよ。ポケットをこう引き出して、そこの方になんかタバコの粉がないかとかね。
はいはいはい。
もういちいち検査されるけど、毎日ですよ、これ。
ああ。
嫌になるでしょ。なんで俺だけこんなされなあかんねんってなるじゃないですか。
可能性としては一番高いですからね。
教師に言われたんが、お前は目立つねんと。お前の真似をする奴がいっぱいおるから。
確かに。
だからお前はちゃんとしてもらわな困んねん。
なるほど。
で、いうわけのわからんあれで俺をずっと毎日チェックされるわけですよ。
先生もサラリーマンやから、うん、特にお前行ってた高校とか私立やから、
うん、
先生サラリーマンやからさ、だから例えば、うん、問題児である森くんをさ、うん、何かしらの方法で更生させて、うん、ちゃんとした学生にしましたって言ったらそれはもう評価上がるよね。それは
ふざけんなって話よ、こっちからじゃ。
まあ今考えたらそうやなと思うけど、
まあそれのせいでね、僕はもう土の小針に不登校になってくるわけですけど、出てきたらもうみんなもうざわざわするわけですよ。
ああ当時はね、
うん、クビになったわけですけど、
うん、まあまあそれはクビになるでしょう、まあ、2、3年しか行ってへんかったらクビにはなる
で
し
ょう。いやいやちゃうんですよ、それがまあいろいろ事件があったんですよ。うん、
あ、そう、
いろいろ事件があったんですよ。あ、まあ、まあこの話はねまた今度ね機会があれば言いますけどユタポンに関してはまあ今ああいう状況でおってどうするんですかって話です。少年革命家っていう冠は
少年じゃなくなった途端、うん、まあ他の無職になるわけですからね。
でしょ、どうすんねんって話じゃないですか。
うん、
で僕はまあそういうのを考えた時にそのスタディー号で一周したからほんなもうこれを売りますと言った時に、うん、これクラウドファウンディングで買った車やのに、うん、それを売って利益はどうすんねんっていうので問題になったんですよ、うん、
ああ炎上してはうと、
うん、でそこにとある社長が、うん、あんな50万で買いますよと。
なるほど。
うん、50万で買って何かあの別で活用させてもらいますって、うん、でもその社長がもともとそのユタモに対してすごい人否定的なアンチやったらしいんですよ。
また意地悪なことすんな。
うん、でその そうなんですよ。ほら感覚としては意地悪でしょ。
意地悪ですね。
うん、でその社長の曰くクラウドファンディングで買ったものは、まあ、利益を 出すのもどうかと思いますと、
うん、
利益を出したその行く先をどうするのかっていうのも説明も不十分やし、うん、そもそもあの人の善意で集めたお金を利益につなげるのはいかがなもんかと思いますと、
うん、
だから査定としては50万ぐらいでしょうと、
うん、
だから50万で買いますと、
うん、
なんでプレミア価格で売るんじゃなくて、
うん、
50万の普通の価格で買うから、うん、どうですかっていう打診をしたんですよね、
うんうん、
そっからその、まあ、相手から、まあ、ユタボンから返信がないという、うん、これあの社長にとっては会社名まで出してるんですよね、
うん、
これメリットでしかないわけですよ。
まあそうやね、
うんうん、自分が正論言ってるのもそうやし、うん、会社名を出して宣伝にもなるわけですよ、うん、そこに絡んだことによって、うん、だから僕はねもうそれをもう500万ぐらい出して買ったのかなと思ってるんですよ。
も森くんが
そう、
うん、
500万出すから売ってください。
買いや。
それ500万出してショートステストかなんかで使おうかなと思ってYouTube 上げたらどうなんだろうなと思って。
あ、はい、やってください、はい、
それどうですか。面白いですか。
いや面白いと思いますけど、
うん、
なんか底意地が悪くて嫌やな、それ本当に。
そうかな。
いや面白いとは思いますけど、
いや僕だからもう宣伝するにはそれぐらいやってもいいかなと思ってるんですよ。
うん、じゃあ
ユタポンっていうコンテンツは、うん、もうただコンテンツとして面白いだけで、
うん、
あの子自身の価値は全くゼロなんで、
うん、
まあそれに対して絡んで炎上するよりも、
うん、
もう粛々と500万かなんか300万かなんか知らんすよ、どれぐらいの値段つくんか分からんけど、
うん、
何も絡んでない人がポンとこうてそれでショートステストしたらおもろいかなと思ってるんですよユタポンの車ショートステストに出してみましたどうすかこれ
どうすかこれ
意地悪
やなって思うだけですよ。
費用対効果としては最高かなと。
まあじゃあぜひ
あのなんかこうほんまはアンチやったっていうことを隠してね、
あ、はい、
やってもおもろいかなっていう、
はい、
うん、まあ、何も言わずっていう、
あ、意地悪ですね本当にまあぜひやってくださいいやまあ単純に僕は旗から見てておもろいなぐらいのレベルで言ってますけど、
衝突テストのあれとかつながりとかないですか。それどうやって出したいですか。登録もしたくないですよ、あの
ナンバープレートつけるのめんどくさいから、
めんどくさいからもうそのまま運んで、
そのまま、ね、衝突場に運んでナンバープレートもつけないまま
それでバーンとあれってっていうので300万出すのもおもろいかなっていう。
はい、出してください。
それなんか知り合います。
いませんいませんけど
まあちょっと今それはね、あの、はい、サメ先輩としてやろうかなと思って。
あ、サメ先輩という YouTuber としてやろうかなって、やってくださいね、
うん、
あのラジオ食堂のリスナーの方は承認になってくださいねあの森さんがそういうことをおっしゃってましたんで、ずっと忘れずに追い込んでくださいね俺が言いたいのはそれだけです。
これはちょっと入札しようか。
やってください。
いやでもね、あの子の人生ってもう全部多分周りに流されてるんやと思いますもん。
まあ所詮中学生やからね。
でしょ。虐待に近いですよ、ある意味。もうね、かわいそうでしゃあないんですよね、
うん、
正直。
雇ったで、こんなやった
ら。いや雇うわけないじゃないですか。雇いますわ、あんなん普通の会社としても雇わないですよ。
はあ、はい、そうですね。
でしょ。少年革命家やったんや。何を革命したんっていう話でしょやんか。
まあせやね。
うん、だ学校を行かなくてもいいっていうのはそれは別にいいと思います。
うん、 いやまあ俺もそう思う、う
ん、学校なんか行かんでも、うん、ちゃんと大検取ってそれなりに知識あればそれでいいと思うし、常識あって普通に喋れて人と気に食わんとかそういうのがあったら自分で起業して何でもええと思うし、うん、その生き方が自由なんでね、うん、ただそれをほな人に押し付けるかやったらそうでもないでしょ、
うん、
ねえ
そうやな、うん、いやまあ別に学校行かんのはいいと思うよ、
うん、
学校以上に価値のあるものがあるんでそっちの方に時間使った方がいいと思うよ、
うん、
うん、まあ現状はあんまりないから僕は学校行った方がいいよとは思うけどね、そういうぐらいシンプルな話だと思いますけど、ね、
この話どうする
いやまあ流しますよ
これ、うんうん、
そうですね、
うん、
まあ、萌さんが500万でスタディー号を買ってくれることを祈って、
うん、はい、まあ300万やな500万はいらんからちょっと500万は儲かりそうもないな、
あ、ほんま、
うん、
まあなんか築地の発生のマグロみたいな話になってるけど、いやあのねちょっともうすいません、大気圏失礼だとは存じておりますけども、
はいはい、
予言しておきます、
はいはい、
萌さんは、
うん、
多分買わない、
あ、
多分君の金玉では、うん、そんなことはできないと思う。
俺ね、言うときはやるときはやるよ。
やるときやる？本当？
やるときはやるよ。
本当？
あの靴屋出したときもポーンと思いつき、だって1500万ぐらい使ってるからな。
いやいや、そういう話じゃない。分かって、いやまあそれはいいよ、
うん、
いいけど、うん、ユタポンの車に300万も500万も
え、だからあのまあこの今ねサメ先輩ってYouTube やるってあったけど、
うん、
まあ、正直僕これ取り出したの2年前なんですよ。
え
2年前に
取り出した。そんな前？
そうそう、2年前に取り出してあげたのが4ヶ月前なんですよ。
あっそう、
めっちゃ遅いでしょ。
遅っ、
編集がねまあまあ遅くて、これで結局まだ3話までしか上げれてないんですけど、うん、20本ぐらい撮ってるんですよ、
うん、
YouTube ってコンテンツとしてオワコン化してないかっていう気がしてきたから、
うん、
今の僕やったらやるかやらないかはほんまほんま微妙、 YouTuber として金を稼げるレベルになるんかなこれっていう、
あの市場が壊しきっちゃってるから、
うん、
あの無理だと思うよそれは。
うーん、
またポッドキャストの方がまたワンチャンあると思う。まあ、だけどポッドキャストの場合はお金にならないっていう構造的な問題があるけどね。
その坂谷さん、そのラジオ食堂これ何年やってんのこれ。
11年
これやり続けた理由何なの。
楽しいから。
あ、本人が、
うん、
ああ、それはな一番ええこっちゃな。
いやだからそうでもないとな、無理だよ。
聞いてくれる人がおって金を取れるコンテンツとして作ったわけじゃなく、ずっとやり続けてるのが楽しいみたいな、そういうことでやってるってこと。
うん、そうだね。
ああ
。まあ金が取れるコンテンツにも別にしたいとは思ってないし、まあある程度もう自分の器っていうのが分かってるから。
まあでも坂谷昔からあれやもんな、ラジオ好きやったもんな。
ラジオずっとラジオ好きやったから。うちの会社副業禁止やし。
ああ。なんか聞いてたな、何やったっけ、なんか好きなラジオあったやんが。
誠のサイキック青年。
ああ、そうだ、サイキック青年だな、ずっと聞いてたもんな、うん、あ、今もまだやってんのあれ。
もう終わったよ。
終わったんか。あ、
まあポッドキャストにしろ YouTube にしろ、
うん、
まあ収益化っていうのはあんまり考えない方がいいと思うよ。
うん、ラジオって刺さるもんがある人はあるやろ
う
な。
うん、萌さんがね、
うん、
ユタボン君のスタディ号を買うと、いうことをおっしゃってくださってますので、
はいはい、
あの、我々リスナーとしてはそれを楽しみにね、させていただければと。
あの、お前ハードル上げるなぁ。上げるね。
いや、だってわざわざ喋ってんもん。
じゃあ300万で買えたら買おうわ、おな。
はい。はい。
300万で買えたら買おう。
お願いします。
は
い、
どこで買うのそれ。
ユタボンに聞きよ、そんなこと。
じゃあユタボンにちょっと、あ、とりあえずツイッターしてみようか、
うんうん、300万でどう売ってくださいどうですかっていう、うん、いやでもあいつさ、うんうん、最近金困ってるみたいやからさ、
売るかもな。
いや売るし、
うん、
もうとりあえず
100万で行ってみようか。
いやだからもう50万ぐらいパンって振り込んだねって
多分。じゃあお前振り込んだらお前取られるだ
ろ。いや取られるか
も。あの金やねんってな
る。いやだからその辺だから そこをさもう逃げられへんようにしといたらええ。
じゃあお前それお前振り込み詐欺
っちゃう。いやまあそうやけどまあだから彼は売る意思がありますよね、まず。で私はどうしても欲しいから
振り込みますっていうことを、うん、ちゃんとインターネット上に証拠として残しておけば、うん、逃げにくくはなるでしょう。
いやー、そういう問題だよ。売買契約ってのはそういうもんじゃないぞ。
うん、
相手に売る意思がなかった、売る意思が明確になかったら、お前、売買は成立せえ。
いや、分かってるよ、分かってる。分かってるけど。
そんなもん、お前、第三者が、承認なんかならへんよ。
いや、分かってるけど、まあ、なんか、そっちの方が、おもろいかなって。
だよ、おもんないわ。
バーンって。
振り込みまれ。
バーンって50万
振らしたら言うて、お前、動画作られるだけやろ。そういう問題じゃないやろ。うん、でもその辺の身辺調査はやってんちゃうかなと思って
けどな。まあ、だからもう一回50万ぐらいポーンって振り込んどいて、あのそれを元に言ったら50万回線運動したらいいじゃないですか。
わあ、でもな、50万言うてんねやから100万150万ぐらいで手を打てたら一番楽やけどな。
まあ楽やけどな。
ああ、
ぜひぜひ。
それで買えねえやったらな、ほんま衝突テストにな入れてな、あの動画作ったらめっちゃおもろいけどな。
めっちゃおもろいけど、ぜひぜひよろしくお願いします。
サシマンジャパンでーすって出てきた時はちょっとどうしようかと思って。刺しまはあかんでしょ。
万に刺したらあきまへんわね。
万に刺したらあかんでしょ。早まんねやからけど。刺しまんジャパンでーすって AKB が言ったらあかんでしょ。
なんかあの、刺せまんっぽいですよね。
いや、刺しまんもダメでしょ。
両方ダメですね。
前のおなじみ編集終わりました、坂谷でございます。森さん会は編集が大変だ大変だと毎年愚痴っておりますがですね、今年も大変でした。まあリスナーさんに会うとね、森さん会楽しみにしてますって言われることもたびたびあるもんでね、こうやって撮ってますが、今年はいかがだったでしょうか。今年はいつも以上にいろんなところに話が飛んで、なんだこれはと思ったかもしれませんが、これでも坂谷が編集してだいぶ聞きやすくしてるんですよ。うん、まあそんなことはどうでもいいんですけどね。はい、ちょっと今回も補足がいっぱいありますんで、はい、いくつか触れていきたいと思います。森さんがですね、カフェバーやるための補助金って言ってたの、これですね、経済産業省の事業再構築補助金ってやつです。令和4年度って書いてあるか、まあ、多分まだいけるんだろうなと思うんですけども、今コロナ行政に関しては2度以下5類へって議論してるとこなんで、これ急がんと間に合わないんじゃないかなって思ったりするんですけど、大丈夫なんですかね。テナント見つかるとか言ってる場合なんだろうかって思うんですけどね。まあまあまあまあ、リスナーの皆さんも応援してあげてください。でウイスキーのね話してて、あんまり触れられてなかったですけど、萌さん家で飲ませていただいたシンジケートってお酒、スコッチウイスキーなんですけど、あれすごい美味しかったですね。さっきネットで調べたらね、やっぱり1万円ぐらいで売ってるみたいで、瓶1本が。でまあ1万円ってやっぱ高いですけど、ウイスキーとしては。ただ放送内でも言ってたようなですね、サントリーのウイスキーとか、あとアードベックとか比較するともう全然安いですし、味も全然引け取ってない。放送内で森さんが響きに似た味って言ってましたけど、まあオーバーかなともちょっと思いますけどもね、方向性はすごい似てるというか、ウイスキーらしいウイスキーで、かつ味も深いってね、いいウイスキーでしたね。あれ、ぜひ興味ある方は試してみてほしいと思います。まあ、坂谷はそんな高級品じゃなくてですね、2022年は焼酎ばっかり飲んでましたけどね、坂谷の2022年のお気に入りは、大分麦焼酎の銀座のすずめです。まあ、昔から有名なお酒ですけど、今年よく業務スーパーで安売りしてたんで飲んでました。美味しいですね、相変わらずこれは。とおなじみの高田焼酎レジェンドですね。まあこれはいつでも美味しくて安いですね。はい、まあこんなんばっかり飲んでましたけどね。はいはい。そう、思い出したんですけど、放送内で名古屋に年末年始行ってたって言ってたんですけど、そこで偶然ですね、リスナーさんがおすすめされてた愛知県のお酒米荘を立ち飲み屋で発見して飲んで、あれすげえ美味しかったっすね。おそらく淡麗というよりは芳醇っていう感じのお酒だと思うんですけども、米の味がね結構ちゃんとした美味しいお酒でした。はい。で、萌さんが最近は天馬じゃなくて梅地下ばっかりで飲んでるって言ってましてね。まあ梅地下ってそういや補足してなかったなって思ったんですが、まあいるんかな。まあ梅田の地下街のことです。あの梅田っていうのは、まあこんな説明いらないと思いますけど、大阪のね一番中心街で、でそこの大阪駅前ビルって って昔から駅ビルって言うんかな、あれ。ね。ビルがあって、そこの地下がね、昔からおっさんの憩いのバーとして有名なんですけど、なんか僕ずっと行ってないんでね、最近のことわかんないなと思って、さっき食べログで調べてみたら、もう知らん店ばっかり。ね、放送内で新しい店が多いんやって、森さんが言って、言ってましたけど、確かにそんな感じですよね。美味しそうな店が本当増えたなと思って、ちょっと今度行ってみたいなと思ってました。私が大阪駅前ビル行ってた頃は、銀座屋とか徳田酒店とかがね、有名でしたけど、まあそこは相変わらず人気店ではあるんですけども、それ以外にも新しくて人気がある店がいっぱいできてるみたいでね、今度大阪行った時行きたいですね。大阪駅前ビル。東京で行ったらよくね、大阪旅行に行くんだけどどこ行ったらいいって言われるんで、まあ僕なんかはね、とりあえず天満行ってみたらどうですかとか言っちゃうんですけども、最近は森さん曰くもう天満は終わりだっていう話なんで、これからは駅前ビルをおすすめしてみるっていうのも一つかもしれないなと、さっき思ってたとこです。まあでも俺行ったことないもんな、駅前ビル最近のは。だから行ったことないとこおすすめするのもどうかなとか思ったりしますけどね。まあそんな話はいいか。はい、まあこれでですね、年末年始収録分は終わりで、来週がプレイバックで、その次がコメント会で、その次ニュース会で、2月の終わりから3月の最初にかけて毎年恒例になりつつあります春のカルチャー強化月間ということでですね、アニメ会と漫画会という形で、多分アニメ会の方が最初に来るんじゃないかなと思ってるとこでございますね。ということで、今年もですね、社員の福利厚生にお付き合いいただければと思います。まあ最近はね、ちょっとは形にはなってきてるとは思いますんで、何卒よろしくお願いします。じゃあ今年もよろしく、ラジオ食堂。はい、坂谷でございました。